I feel blessed to have the opportunity to speak with you.
この安息日に皆さんにお話ができる機会を持ち、祝福に感じています。私たちの環境や経験は異なっていますが、皆同じようにより良いものになりたいと願っています。中には思い違いをして、自分はもう十分に良いと感じていたり、より良くなることを諦めてしまっている人もいます。しかし、回復されたイエス・キリストの福音は、すべての人はこの世にいる限り、より良いものになれると教えています。そのような教えは、神から預言者ジョセフ・スミスへ授けられた啓示の中で与えられました。それは私たちが、皆が救い主にお会いするときのために、どのように備えるべきかについて教えています。それはモロナイ書に書かれています。従って私の愛する腹からよ、あなた方は御父が御子イエスキリストに真に従う者すべてに授けられたこの愛で満たされるように、また神の子となれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。また御子がご自身を表されるときに、私たちはありのままの見姿にまみえるので、御子に似たものとなれるように、また私たちがこの希望を持てるように、さらに私たちが清められ清い御子と同じようになれるよう熱意を込めて御父に祈りなさい。アーメン。この聖句を読めば、現在どれほど大変な状況にあっても信仰深い末日生徒たちが将来を楽観している理由が理解できることでしょう。私たちはイエス・キリストの福音に生きることにより、完全なお方である救い主のようになれると信じているのです。イエス・キリストの属性について考えるなら、自分には改善すべき点はないと言って自己満足している人の傲慢はくじかれるでしょう。また非常に謙遜な人は、ご自分のようになりなさいという主の救い主の招きを聞いて希望を感じるでしょう。私は子供のために書かれた歌によって、その素晴らしい変化がどのように起きるかについて学びました。ある日曜日にこの歌を歌っていた部屋いっぱいの子供たちの顔をよく覚えています。どの子も椅子から落ちるくらい身を乗り出していました。大きな声で歌う子供たちの目は輝き、顔には決意がうかがえました。皆さんも聞いたことがある歌です。私はこの歌が常に私たちの頭の中に鳴り響くように願っています。私もなりたいイエス様のように、言葉行いで愛を示そう。誘惑もあるけれど耳傾けよう。小さな声に互いに愛し合え、イエス様のように。イエス様の教え、人に優しく。私には子供たちが単に歌っているのではなく、決意を宣言しているかのように見えました。イエス・キリストが彼らの模範でした。彼らは主のようになれると固く決意していました。子供たちの熱意に満ちた顔、輝く瞳には疑いのかけらもありませんでした。彼らはできると信じていました。完全になるようにという救い主の教えは、単なる望みではなく戒めであると信じ、主が道を備えてくださると確信していたのです。その決意とかつ確信は、末日生徒イエス、末日生徒一人一人の心の中になければなりません。救い主はご自身の贖いと模範を通してその道を備えてくださいました。そしてあの歌を歌った子供たちでさえ、どのようにすればよいか知っていたのです。愛とは動機を与える原則であり、私たちが主のように完全になれるよう愛によって導いてくださいます。私たちは生涯のひとときひとときを神への愛と人への愛で満たさなければなりません。驚くことはありません。主はそれが第一と第二の戒めであると宣言しておられるのですから、神への愛が神の戒めを守るよう導いてくれるのです。そして人々への愛が神に従う力の中心になるのです。 イエスは地上でご自身のようになるために必要な純粋な愛の模範として子供を引き合いに出されました。同様に主はご自身のように愛するための理想的な環境の例として家族を引き合いに出しておられます。なぜなら最も大きな喜びと最も大きな悲しみを経験する場所は家族関係の中にあるからです。喜びが訪れるのは相手の幸せを自分より優先した時です。それこそが愛です。悲しみが訪れるのは利己心、すなわち愛のない状態にある時です。神が望まれる理想はいつも喜びに導かれ悲しみから遠ざかるような家族関係を築くことです。神の理想では男性と女性は相手の幸せと喜びを自分の生活の中心にするという神聖な制約を交わすことになっています。子供たちは子供たちの必要を自分たちの必要と同じくらい大切に考える両親のもとに生まれることになっています。そして子供たちは両親と互いを愛することになっているのです。それが愛ある家族の理想です。多くの家庭にはこのような言葉が飾ってあります。家族は永遠にという言葉です。私の家のそばに子供や孫を残して世を去った女性の墓があります。彼女と夫は神の神殿の儀式を受け互いと子孫に永遠に結び固められました。墓石にはこのように刻まれています。どうか空席を作らないでください。彼女がそう墓石に刻ませたのは家族が永遠に結ばれるかどうかは家族一人一人の選択にかかっていることを理解していたからです。どうかという言葉があるのは神も彼女も強制的に幸福を選択させることができないからです。そしてサタンがいてこの世でも次の世でも家族に幸せではなく不幸をもたらそうとしています。今日私は難しそうに思えるかもしれませんが次の世で皆さんの家族に空席ができないようにするための選択をいくつか提案したいと思っています。第一に夫と妻の皆さんに勧告します。互いの長所を見ることができるような愛を祈り求めてください。弱点や失敗が小さく見えるような愛を祈り求めてください。相手の喜びを自分の喜びとできるような愛を祈り求めてください。相手の重荷を減らし悲しみを和らげるような愛を祈り求めてください。私の両親はそのような夫婦でした。母が亡くなる前、父は母の病状が悪くなればなるほど母に慰めを与えることを生活の中心にしていきました。父は病院に掛け合って母を自宅のベッドに移させました。父は母が何の不足も感じないように自分が付き添うことに決めました。母が亡くなるまで父は毎朝数キロ歩いて仕事に行き毎晩歩いて母のもとに帰りました。母が特に父の愛を必要としていた時に父の愛する力が大きくなったことは神からの賜物でした。父は主がなさるであろうことをしていたのだと思います。さて迷える子供を持つ親の皆さんに勧告します。救い主は愛を持って教え続けることの模範です。ご存知のように救い主はご自分のもとへ来るようにという招きを拒んだニーファイ人に慰めの言葉をかけられました。主の十字架の後大きな破壊を生き延びた人々に主は言われました。おお、私が命を助けたイスラエルの家よ、あなた方が悔い改め十分に固い決意を持って私に立ち返るならば面取りが羽の下に雛を集めるように私はあなた方を幾度も集めよう。放蕩息子の例えは私たち全員に希望を与えてくれます。放蕩息子は家のことを思い出しました。そのように皆さんの子供たちも家のことを思い出し皆さんの愛を思い出し戻ってくるでしょう。オーソン・F・ホイットニー長老は1929年の総大会で驚くべき約束をしました。神殿で子供たちと結び固められたことを尊んでいる忠実な親たちにとってそれは真実の約束であると私は知っています。 迷える羊もいますが、羊飼いの目は彼らの上にあります。そして遅かれ早かれ彼らは神の手が触れ群れに戻そうとしているのを感じるでしょう。不注意で不従順な子供たちのために祈ってください。信仰を持って彼らを手放さないでください。神の救いを見る時まで希望を持ち信じ続けてください。皆さんは子供たちのために祈り愛し、イエスが一緒に手を差し伸べていてくださることを確信しながら手を差し伸べて述べることができます。さて子供たちに勧告します。主は皆さんに約束付きの戒めを与えてくださいました。あなたの父と母を敬いなさい。主なるあなたの神があなたに与える地で末永く暮らせるためである。実会の中で約束付きの戒めはこの一つだけです。両親が亡くなった人もいるかもしれません。自分の親には子供から敬われる資格はないと感じる人もいるかもしれません。親に会ったことすらない人もいるかもしれません。でも皆さんの命があるのは彼らのおかげです。そしてどんな場合でも皆さんの寿命が伸びないとしても、ただ両親に対して敬いの気持ちを持つことにより皆さんの人生はより良いものになります。さて他の人の家族をあたかも自分の家族のように養子にした方々に申し上げます。ある友人は私の子供の誕生日を私よりもよく覚えています。妻と私には祝日になると欠かさず挨拶に来る友達がいます。開口一番、ご家族はいかがでしたですかと尋ね、愛情深い表情で耳を傾ける友人に感動することがあります。彼らは私が一人一人の子供の生活ぶりについて説明している間、じっと耳を傾けて聞いてくれます。彼らはイエスが感じるように私たちの子供たちを愛してくれています。私たち全員にとって日々の生活の中で自分の愛が増し、完全な模範である救い主に似ていることに気づくのは難しいことかもしれません。私は皆さんを励ましたいと思います。時々不安や試練の中で自分が幼子のように感じるのを思い出してください。子供たちがあの歌を歌っているの様子を思い浮かべてください。私もなりたいイエス様のようにと歌った時のことを思い出してください。またイエス様は弟子たちにこのように教えられました。幼子らを私の ところに来るままにしなさい。神の国はこのようなものの国である。皆さんはイエスのようになろうとした時に清い幼子の平安を感じたことがあるはずです。それはバプテスマを受けた時のことだったかもしれません。主がバプテスマを受けになった時に天は開け、天の御父の声を聞かれました。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。皆さんには声が聞こえなかったかもしれません。でもイエスがなさった通りに行ったことを天の御父が認めておられるのを感じたはずです。皆さんはその気持ちを家庭の中で感じたことがあるはずです。伴侶に謝った時に、失敗したり言うことを聞かなかった子供を許してあげた時に、皆さんがイエスならなさると知っていることをしようとするなら、そのような瞬間はもっと頻繁に訪れます。主の忠実な弟子に約束された賜物はそのようなものです。そのような賜物は皆さんの愛する家族にもたらされます。第3ニーファイにこう記されています。あなたの子孫は皆主によって教えを受け、あなたの子孫の平安は深い。今日出て行って主がなさったように行い、主が愛しておられるように愛する機会を探してください。そうすれば子供の頃に感じた平安が皆さんをしばしば訪れ、皆さんの元にとどまることを約束します。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。誰もまだ不完全です。でも主はご自分に従うよう手招きしておられます。私は証しします。その道とはイエス・キリストを信じ、バプテスマを受け、聖霊を受け、主の戒めを愛を持って終わりまで守り続けることです。御父は生きておられ、私たちを愛しておられます。御父はその一人子であり、私たちの完全な模範であられる主イエス・キリストを愛しておられます。ジョセフ・スミスは回復の預言者でした。ジョセフは御父と御子にまみえました。 それが真実であることを知っています。末日聖徒イエスキリスト教会には儀式を施す真剣の力があり、儀式を通じて私たちはますます良いものとなり、ついに救い主と天の御父のようになれるのです。皆さんが幼子の時に感じた確信を感じることができますように、皆さんに私の祝福を残します。イエスキリストの皆により、アーメン。